キャスト QR 文化放送 JOQR。
文化放送朝活版大人カレッジ、今朝の講師をご紹介しましょう。先週に続いて慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。さあ、前回はイギリス EU 離脱のお話だったんですが、まあ、今週も、まあ、大きく言うと世界はこれからどうなるんだっていう話なんですが、その前に今朝の気になるニュースはこちらです。ヒラリー対トランプ、アメリカ大統領選の結果で日本経済はどうなる。さあ、今日は参院選の投開票日なんですけど、アメリカ大統領選もいよいよ佳境に入ってまいりました。民主党のヒラリー・クリントンが初の女性大統領になるのか、それとも共和党の暴言をドナルド・トランプがこのままの勢いでいくのか。2人のキャラクターっていうのはね、それぞれいろんなニュースで伝えられてるんですけど、意外に知らないのがそれぞれの経済政策です。日本経済にも大きな影響があるに違いない2人の経済政策を小畑さんにじっくり解説していただきます。まあ、キャラクター的には濃い2人という感じで、まあ、ニュースを見る限り史上最も人気のない2人の争いだっていうようなねそんな報道もありますけど、2人が主張してきた経済政策っていうのは、一応2人とも TPP には反対だ。
まあ、これ元々の主張はどんどん変わってきてるんで、難しいところなんですよね。
クリントンさんは国務長官時代には TPP を進めた人
ですよね。基本的には賛成ですね、はい、でだんだん言い方を変えてきて、今ではまあ明示的に反対と、ちょっと前までは条件付きに賛成だけどものすごい条件があると、そこをきっちりとやるんだっていうふうにこう中間的なことを言って結局押されるように、まあ、反対の方になってきたっていうことですよね、
はい。でまあ、これはアメリカ全体だと思いますけど、まあ、日本の円安誘導を批判っていう、
でこれも一緒ですよね、だからそういう意味では政策論争でトランプが主導権を握っていて、トランプがまあ一番ポピュリズム的に受けそうなことをドカンって言って、それでこう、まあ、トランプをバカにしてた頃はまたポピュリズムな人気取りだけ言ってて無視したのが勢いあるとこうまずいってことになって、そこ合わせに行って、で基本的に同じだから、そのイシューだけでトランプに投票するって人を剥がしてきて、で自分の方がややまともだというので差別化を図るという戦略で、ただもしトランプがですね、その政策に興味がある人だったら、実は大統領になるんじゃなくて本当にすごい真面目なね、本来の政治家的な政策を実現するために立ち上がってたら結構実現するんだよね。当選しなくてもトランプの言った通りになるわけじゃないですか、メキシコに、バニーの長城は作れないと思いますけど、そこはなんか強化する方向には行くことになりますし、TPP に対してもものすごく懐疑的になりますし、アメリカの孤立主義は多分強まると思うんで、ある意味トランプがものすごいアメリカの政策に影響を与えて、去っていくか自分でやるか分かんないけど、っていうことだと思いますけどね。
もう当選するかもしれない、しないかもしれないけど、名残はアメリカに残る。
いや残りますね、もう確実に
っていうことなんですね。
ある意味ヒラリーも、政策的な観点で言えば節操もなく、お前の主張はどこ行ったんだと、とにかく勝てばいいのかという感じはありますけど、ただこれも先週言ったエリート的な発想、ヒラリーはエリート中のエリートなんで的な発想で言えば、とにかく国を守らなきゃいけないと、アメリカの世界におけるリーダーシップを維持しなきゃいけないと、でトランプはやっぱり何があってもまずいというためには全てのことが正当化されるわけですよ、トランプ阻止において、だからもう個別の一つぐらいの政策は、もう妥協でね、もうどんどん売っていくわけなんで、
なんか今こうアメリカを見る限り、知らない立場から見てると、アメリカっていうのは民主党を応援してる人と共和党を応援してる人がいるんだっていうのは分かりますけど、今こうこの中でもなんかこう いろんな考えがあるのかな。
実はだからトランプが出てきたっていうことは、その2党の2大政党戦による対立っていう構図がなくなってきたってことなんですよね、要は。だから、この一番不人気な2人っておっしゃいましたけども、実は共和党その前もっと不人気っていうか、みんな誰が出たのか覚えてないような人が続いて、民主党はヒラリーが出るところをオバマが まあ、勝っちゃって、まあ、オバマはまあいろんな意味で目立つ人ですから、うん、皆さん、まあ、実際に大丈夫なって覚えてるけど、共和党は候補者がいないっていう悩みをずっと抱えてて、うん、で今回も、まあ、トランプってわけわかんない やつがいるっていうことよりは、問題は共和党は民主党に勝てる候補がいないっていうんで、うんうん、みんなもどんぐりでも全然全員ダメだなっていうんで、誰 なんかスターが出ないかって言ってたらトランプになっちゃって、あれよっていう間に、おトランプ抑えなきゃって言っても、もうみんなどんぐりだから、誰を当てても、まあ、トランプの方がやっぱインパクトあるんで、うん、逆転できなくなっちゃったっていうことなんですよね。
まあちょっと本当にこれ結局名残はあるっていうことですけど、日本への影響って意味でいいのはやっぱ、まあ、クリントン。
いや、まあそうですね、うん、まあ、ですからそのトランプさんもね、まあまあ、やっぱりアメリカっていうのはやっぱ権力が非常に重要だし強いっていうことは分かってますから、うん、まあ、日本的な発想だと、まあ、ちょっと変わった人がトップになったら、まあ、ブレーンを周りを固めてね、あれナンバー2固め、大臣固めれば、まあ、なんとかトップがちょっと変わっててもなんとかこう安定していけるんじゃないかっていう発想なんですけど、アメリカやっぱりコマンダーですからね、軍も指揮するわけなんで、最高権力を手にするわけだから、やっぱそれに対する敬意を持ってますんで、トランプもやりたいことはできちゃうわけですよね、やれって言えば、
はい、
だからどうなるか不安ありますけど、まあ、トランプさんはなんか面白いけど、まあ、バカではないんで、いや頭いいから、まあ勝ってきた分もあるわけなんで、でやっぱり人気も取りたいわけですよ。いや要は人気、自分の人気上がって喜んでるわけだから、大統領になったら、いやトランプは意外といい大統領だって言われたいわけなんで、ものすごくこう変なことはしない可能性もありますね。で他でこけないようにして、すごく他は他っていうか一般的な大事なことは当たり前の政策をして、一つだけなんかニューヨークに何かを作ってやったとか、例えば一つだけその不法移民をなくしたとか、なんかそういう目立つ分かりやすい実績を作って、あとは普通にやるっていう可能性もあるんで、
まあちょっとタレントさん的にというか、
そうですね、何とも言えないとこありますが、まあいずれにせよ、まあそうなってほしいって、これも選手で言えばエリートの期待だから分かんないんで、安心感があるのはもちろんクリントンだとは思いますけどね、
は
い、でもう一つ言っておくと、やっぱアメリカやっぱりすごいなと思うのは、日本にいるとやっぱ経済政策が政策の中で一番大事だと思ってますけど、やっぱり違うんですよね。経済っていうのは間違えても取り返しが効くし、で近年ますますその政府による経済政策の経済に対するインパクトってどんどん落ちてきて、要は民間経済でいい企業が、日本だったらトヨタがどうなるかっていう影響の方がまあ大きいわけで、そうだすると日本企業は盤石だと、まあ今アメリカもそうですね、シリコンバレーもあって、ウォールストリートもあって、そこ盤石だったら、まあ経済政策がどうであれ、まあ影響はありますけども、国は壊れてはしないと。ところが国防とか、とりわけアメリカは世界に対して影響ありますから、世界を変えうるので、やっぱりその外交政策がどうなるかっていうことがまあ大事なんで、そうだするとやっぱりね、クリントンは安心感ありますね、日本にとってもね。
クリントンさんは日本をどういうふうに見てるんですかね。
まあ、クリントンさんはっていう個人の意見っていうよりは、アメリカには2つ考え方があって、まあ民主党は基本的によくね、日本人は共和党の方が好きなんですよ。伝統的にパイプが太いっていうのもありますし、でまあそれが一つと、民主党はね基本的に外交がまあまあ、下手っていうか、結果的に言うと下手なことが多くて、でなんで下手になるかっていうと、やりたがるんですよね、基本的に介入主義なんで。出てきたらアフガニスタン出てったりとか、いろんなことを出ていたらベトナムとかね、まあ出ていきたがるわけですよ。で共和党はとにかく保守的にと、で民主党の方がどっちかというと中国に近づきたがって、早く中国とも融和して、とにかく経済のベネフィットは取って、で外交的にもどんどん近づいていくと。で日本はそうするとまあ置いてきぼりになるんで焦ると、で共和党の方はまあすごい慎重なんで、中国のパワーを恐れて あのアジアではバランス安定感を保つと、ところが日本はどんどんなんか弱っちくなってて、中国がどんどん伸びていくから、もうちょっと日本に頑張ってもらって、中国が横暴にならないよね、少しこう歯止めとして日本が一定の存在感を持ってほしいということで、まあ、日本に対してサポートが強いっていうのが今までの構図だったんですけども、うんうんうん、まあ、クリントンも基本的には経済的には中国と仲良くしてベネフィットを取りつつ、まあ、軍事安全保障上は中国に対する牽制をするために日本ともあの関係をさらに強めるという戦略では来ると思いますけどね、うん、はい、
トランプさんは
分かりませんね、
分かりません、
分かりませんけど、まああんまり外交で突飛なことだから、為替とかはね、その、まあ、円安にさせないとかそういうことは言う、あの庶民に関係ありますから、うんうん、そのただ中国と日本で軍事的な構造がどうのこうので、まあ、関係ありませんから、そこはまあプロに任せると思うんで、うん、まあ、そのスタッフをね、どういう人を持ってくるかということが一番大事なところですけれども、まあ、共和党がもう諦めてトランプでもいいから共和党政権を取るっていう立場に立つか、うん、共和党に お手を残させないために、共和党の代表であるにもかかわらず、ここはあの共和党崩壊の危機にもトランプが何かしでかせばね、なんでここはクリントンに勝ってもらって、あのトランプが消えるのを待つっていう、どっちの戦略でいくかでだいぶ変わってくると思うんですよね。
今回のこのイギリスの EU 離脱っていうこの動きは、うん、トランプにとっては追い風なんですかね、それとも向かい風になるんですか。
僕は不利だと思いますね。ですから、その要はポピュリズム任せると、あのとんでもないことで、合理的でみんなにとって損なことが起こりうると。で、あの一部の強力な、まあ、既存の体制に対する不満を持ってたり、まあ、それはシンパシーは持てるんだけども、彼らに力を渡してしまうと国全体が損するっていう意味で、イギリスがものすごいミスを犯したというのがいい例になるんで、アメリカの中間層はやっぱりトランプを安易にね、なんか面白そうだとか、ヒラリー嫌いだからとか、そういう安易な理由でトランプ支持には回りにくくなるんで、中間層の票を取り、まあ、非常に取りにくくなったと思うんで、その元々のトランプ支持者は、まあ、意を強くしてより盛り上がって、アメリカでも同じことを起こしてやるっていう感じだと思うんですけど、選挙に勝てるかっていうと勝ちにくくなったと思いますけどね。
さあ、まあ、今どちらかといえば選挙戦とか2人のこう考え方みたいなことを聞いたんですけど、このあと後半はじゃあちょっとアメリカの社会は今どうなってるんだろうっていう部分も含めて、ちょっと世界の流れっていうのを大橋さんの見方伺いたいと思います。
AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ、
文化放送朝活版大人カレッジ、慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんにアメリカ大統領選と日本経済への影響ということで解説をしてもらってます。まあ、前半、まあ、2人のキャラクターを中心に、まあ、どちらがこうなった場合はどうなるのかみたいな2人のお話だったんですけど、ちょっと社会の方を見てみようということで、うん、ヒラリーさんとトランプさんの対決を見てると、まあ改めて今回の EU をめぐるイギリスの残留派と離脱派の対立、なんか同じようにも見えるんですけど、こうおばさん、いわゆるこう社会の分断みたいなことに関してはどう思われます、うん、アメリカにおいて。
いや、まあ分断はまあ定着しつつあると思いますけど、うん、やっぱりヨーロッパと根本的に違うのは、アメリカはまあちょっと単にこう誤解というか幻想なんだけれども、必ず誰にでもチャンスを与えられてるっていうことがあるわけじゃないですか、うん、その分断されてるけど上に上がれるっていうね、うんうん、でも本当はそうじゃないんですけど、うん、ただそれがある分、分断はヨーロッパほど根深くないと思うんですよね、うん、それよりもまあ人種差別とかそういうことの方がね、アメリカにとってはまだ依然として問題なんで、ある意味そういう意味でその所得格差があれだけありながら、それが一番の焦点でなく、よく別の切り口のね、 ものの差別が問題になっているところが、うん、まあ、問題を複雑化するためにこう あからさまな右と左とか上と下っていうになってないところがアメリカのまあまあいいところっていうか不思議なところであると思いますね。
なんかそのアメリカでさえ最近はいわゆるこうもう年収によって学歴が変わったりとか、アメリカンドリームはもうもはやなくなったみたいな、そういうなんか意見も出てきたみたいないうふうには聞きますけど、まあそれはもう昔からも今もそんなに変わらないっていう。
まあそうですね、変わらないですし、ただむしろその要はあのスポーツ選手とか、あるいはミュージックスターとか、まあやっぱり彼らの社会的地位って高まる一方で、あれはまあ誰でもなれって言ったら変なんですけど、そのバックグラウンド関係なく能力があればね、あれ運があればなれるっていうことなんで、そういう意味では意外となんか目立たなくなる部分もあるかなと思いますけどね。
まあひとまずなんかこうエリート対大衆みたいなものを小畑さんが、まあ今回イギリスに関しては大衆が上回った、何かこう新しいスイッチが入ったような言い方をしてたんですけど、結局はでも揺り戻しというか、
まあそうですね、まあエリートたちもまあエリートですからバカじゃないんで、はい、これは対策を取らないとっていうことで、本腰入れてね、今までだからあの軽視してたわけですよ、まあ、ある種、まあ、所詮大衆だからと、あいつらめんどくさいなと思いつつ、まあなんとかコントロール しなきゃなって感じだけど、今度はもう全力でもう自分たちの手に力を取り持たなきゃいけないから、もう全力で、まあ、コントロールしに来ると思うんですね、でところがやっぱりこの流れは止まんないんで、力はやっぱりあのまあ、大衆というか民衆の側に、まあ、移る、良くも悪くも移ると、でこっちの民衆の側もバカではないんで、じゃあ、まあ、とにかくこっちに力をよこせっていうんで、エリートが言うのの反対を言ってきた人たちが、いや俺たちが力を持ったらじゃあどうしようって言ったら、その俺たちの中で極端な人たちの流れに今まで乗ることが多かったわけですけど、それって結構危ないよなと。自分たち力持っちゃったから、力欲しいととにかく力よこせって言うけど、力持っちゃったらどうしようかと思えば、あんまり極端なことはどうかなというふうに、まあいけばね、あの割と大衆支配なんだけど極端なことは起きないということになるのではないかと思いますけどね。
まあ、これは本当起こってないから何とも、ね、言えない分からないことですけど、そうなるといいですけどね。
まあ、でもね、昔からその、まあ、これはエリート的な発想なんですけど、あるいは役所の審議会的な発想なんですけど、これ日本だけじゃなくてどこでもそうなんだけど、政権にものすごい反対してくる人が いたら政府に取り込むんだよね。外にいるからものすごい攻撃してきて揺らぐけど、中でだから大臣にしちゃったりすればこう首相に立てついたりできるんだけど、でも内閣の一員になっちゃうから、タガがはめられるし、結構本人も満足しちゃうところがあるんで、あの革命を起こせなくなるんですよね、だからそういうことはあって、まあ、それとちょっと違いますけども、大衆がこう力をよこせと革命を起こしてやるって言ってるのが、はい革命起きましたと、例えばあなた力ありますって言ったら、もう革命起こす必要ないから、まあ、美味しくやりましょうとなると一番いいのは何かなっていうふうに考えるんで、意外と合理的にね、っていうか全体にとって合理的な案からずれにくくなるとは思いますけどね、
よりなんですかね、すごい今こう世界的に波がある感じですけど、そうですね、
だから移行期が一番危険なわけですよ、でも本当は自主的に移行してるんだけど、まあそれに大衆側も気づいてない、エリート側もまだコントロールできるっていう錯覚に陥ってる。で一番の、まあ、錯覚に陥ってるのは市場なんだけれども、だからバブルが起きたら崩壊したりするってことですが、だから移行期にはいろんなことが起きるんで、一番こうここは乗り切らないといけないですよね、
っていう今時期にあるっていうことですね、あと、まあ、イギリスの今回の国民投票で、それこそエリートと大衆って、まあ、さっきから出てる話もありますし、こう年配の方と若者の分断とか、
ね、これ良くないですね。で日本もなんかね、まあ、メディアも悪いんですけど、ことさら若者に投票権をとか、世代間で対立してるとか言うけど、本来対立してないんだよね。 例えばそんな大事なんだったら年金制度を是正すればもうそこでもうほぼ終わるんで、うん、その対立構造っていうのはそんなに本来根深くないのを無理やり深くしてるところがあるん でしかもそのエリート対大衆って意味からすると日本はもともとエリートはいない国なんで、
うん、
貴族もいませんし、うん、それでまあ昨今まあエリートの対象だったら例えば昔で言えば財務省とか、まあ、せいぜいそのくらいじゃないですか。で大したことないんですよ。で財務省の人たちって結構家が貧しい人たちもいるし、まあ、いろんな田舎のいろんな人がいますからね。だからそう考えてみると日本はそういう意味で一番安全なね社会ではあるんで、その良さを発揮してもらいたいと思いますけどね、
はい、あと、まあ、これは日本にも感じるんですけどグローバル化の恩恵を受けた人、
あ、なるほど、
恩恵を受けない人っていう、まあ、イギリスもそうだったと思いますし、うんうん、なんかアメリカもそうなのかな、うん、で日本もなんとなくそうなのかなと思うんですけど、
そうですね、
このこう分断のなんかこう溝みたいなのはどうなんですかね。
まあ気づかなければ結構気づかないじゃないですか。昔なんかすごい露骨でね、例えばあの大手銀行とか大手証券会社が一番の例えばエリートでね、
はい、
でそこで社長になれないともうあの、まあ、ムカつくぜって言って外資系に行って外資系の日本代表になるわけですよ。でも外資系金融の日本代表ってあんま偉くなくて、あの本国の言いなりになってるからね、うん、あんまり偉くないんだけど給料は日本のトップの10倍ぐらいもらってますと、うん、でこれにみんな気づかなかった、気づかなかったっていうか、まあ、広く明らかにならなかったんだけど、最近は新卒の学生も知ってるからみんな最初から外資系金融に行きますって流れがこの前まであって、でリーマンショックあったりでだんだんいろいろ変わってきたからまたもう一回揺り戻しがあったりするんですけど、常にあるんですよそれは、
うん、
溝っていうよりはね、違いはね、誰が得して誰が損するって
昔から、
うん、昔から、それをことさら、まあ、いろんな機会を取ってきて強調するようになったんでね。でむしろ下克上起きてると思いますよ。だって日本はその新規上場でものすごいこう起業家で大金持ちになる人が出てきて、大企業のエリートサラリーマンの社長の給料なんてその外国人のトップは結構高いけどあんまり高くなくて、誰が本当の金持ちか結構わからないじゃないですか、
うん、
だから意外とそんなにこう溝があるわけでもないと個人的には思いますけどね。はい、
まあ、特に今回イギリスがこうなってよりまあちょっと冷静に一回落ち着く部分もあったりして、
だから日本って他の国とやっぱり本当は随分違うんだなっていうことが分かると思うんです
よ
ね。
よりだから溝がくっきりするっていうよりかは日本の場合はそんなに、
だって日本で国民投票しようっていう人は多分 いないとは言いませんけど、すごく少ないんじゃないですか。はい、
まあ、今回のイギリスを見る限りはより国民投票で怖いなっていうのは思いました。
怖いですからね、はい、
さあということでお時間になりました。慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんにアメリカ大統領選と日本経済への影響ということで解説をしてもらいましたが、今朝の講義の一部ポッドキャストで配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。来週の講師は管理栄養士の岡田明子さん、13キロの減量に成功、そのダイエットメソッドとはというテーマで講義していただきます。講師は慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。